皆さんおはようございます、今日からといったらですかね、受難週という時に、入ります。レント受難節の時期にはずっと前から入ってますけれども、先週と今週とイエス様の受難ですよね、特に十字架に向かうその苦しみというところに目を留めて歩んでいます。またただ十字架で苦しんだっていうだけじゃなくて、そこからですね、私たちが許されているんですよ、救われているんですよということですよね。このことを特にこの時期受け取っていきたいと思います。今週もごめんなさい、先週に引き続いて、日ごとの過程をもとにして聖書の箇所を選んでいます。今日は特にウェルカム礼拝でもありますので、皆さんをウェルカムしたいと思いますけれども、その中でも今日は特別なね、受難週ということで、一緒にその聖書を味わっていきたいな、そういうふうに思っています。で、今日の箇所はゲツセマネの祈りというふうによく言われているところになります。ゲツセマネっていうのは油絞り場っていう意味ですよね。油を絞る場所、オリーブ油を、この地域では取るわけですから、オリーブの木がたくさん植わっていて、そこから実を取ってオリーブの油を絞っていたであろう場所です。今にとってはそういうふうに言うしかないんですけれども、私も旅行に行った時にそこと言われているところに行きましたが、当時がどういう場面だったか私も分かりませんけれども、オリーブの木が植わっていてですね、静かな園ですね、文字通り静かな公園のようなところになっていました。なんとなくこんな感じだったんじゃないかなと、当時もね、イエス様の時もそうだったんじゃないかなっていうふうな気持ちはしました。そういう静かな園、特にこの場面は夜ですから、夜にですね、本当に静かなひっそりとしたところにイエス様はいつも祈りに行っていた、そういう習慣だったわけですね。この日も祈りに行っていた。でもこの日は特別だったですね。イエス様にとっても特別な日でした。これなぜかというと、次の日には十字架にかかっているからですね。十字架にかけられる前の晩、今日の箇所では捕まるところまでが描かれていますけれども、記されていますけれども、その時であったからです。で、今日は特にその中でもイエス様の祈りの言葉に一緒に目を留めたいと思います。42節でイエス様が祈っている言葉があるんですけれども、この節に今日は特に一緒に目を留めていきたいと思います。十字架にかかる直前、その前の晩にイエス様は何て祈られたのか、その言葉からこのイエス様の十字架の意味ということと、また私たちの祈りの姿とイエス様の祈りということを少し見比べてみたいと思うんですね。ということで、ではですね、42節を今日は何度も読みますが、まず一度一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に42節を読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。はい、このように書いてあります。最初に注目したいのは、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいというイエス様の祈りですね。イエス様はこれから十字架にかかるときにこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。これが第一の祈りでした。で、注目していくときに、まず一つ気になる言葉ありますね。この杯、どの杯と思うわけですけれども、この杯、普通杯って言ったらカップですから、カップですよね、コップのことを思い浮かべる。杯っていうんですから、なんかこうワイングラスみたいなものとか、日本で言ったらこういうね、なんですか、お椀みたいなやつを思い浮かべるかもしれないけど、いずれにしてもそういう器ですよね。でも、もちろんその器の話をしているわけじゃなくて、イエス様はここで、それをあることを意味して、このようにこの杯というふうに言っているわけです。で、これ一体何かということですけれども、聖書の中で杯っていうのはいろんな意味で使われます。でも今日この場面でこれ祈っているということは、もう意味は明らかですよね。当然それが指していることはイエス様の十字架だということです。で、それはどういう意味かなって考えてみますとごめんなさい、どういう意味か考えてみますと、例えばこれ開けなくて結構ですが、旧約聖書のイザヤ書51章のところでは、杯を神様の怒りが注がれるところとして書かれているんですね。 杯というのは神様の怒りが注がれる場所です。神様の怒りが注がれる器のことです。つまりイエス様の十字架というのは神様の怒りが注がれたところだということです。イエス様の十字架は神様の怒りが注ぎ込まれている、そういうものなんだということなんですね。イエス様は十字架で神様の怒りを注ぎ込まれて死なれました。イエス様が怒られるようなことをしたからではもちろんないですね。それは皆さんがご存知の通りです。神様は決してイエス様に怒ることを見出したからそこで怒っているわけではないですよね。むしろ逆ですよ。イエス様は最も誠実に従順に神様に従う人だったわけですね。そしてそれは本当にパーフェクト、100点満点、全然一点の曇りもない、全く罪のない神様に従順に従う方であったわけです。それは神様自身も自ら声を出して証ししている。例えばイエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時、天が開けてこれは私の愛する子って、そう声が聞こえた。あるいはイエス様が山の上にペトロと他の二人の弟子を連れて登っていって姿が変わった時、彼らの耳にはこれは私の愛する子って、その声が聞こえた。わざわざ神様が、決してめったにそんなことはないんだけど、自分で声を出してこの人が私の愛する子、一点の曇りもない私の愛する子だって、そう言った存在がイエス様ですよ。もう本当に素晴らしい器、本当に綺麗な、全く罪のない怒られる存在ではない方がイエス様であるわけです。しかしそのイエス様に神様の怒りが注ぎ込まれた。なぜですか？これは言うまでもないですけれども、私たちの受けるべき怒りをイエス様がそこで担われたということですね。先ほどちょうどこのメッセージの中でそのことが語られてましたね。イエス様は何と祈られましたか？みんなの罵詈雑言を受けながら、全く悪いところがないのに手と足を釘で打たれて挙げられた時に、イエス様は何と祈りましたか？父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。その怒りを一身に受け止めてそう祈られるわけですね。私たちがその怒りを一滴も受けないように、イエス様は杯としてその怒りを全部受け止めた、注ぎ込まれた。これがイエス様の十字架だということですね。私たちが本当であれば受けるはずのもの、私たちが神様から離れて歩んでいくならば、それはもうずっとくっついて歩んでいく、イエス様のようにできない私たちにとってはみんなあるものですけれども、それが行き着く先、その怒りの全部をイエス様が飲み干してくださった。これがイエス様の杯であったわけですね。特にここでイエス様は父よって祈っていることを注目したいと思います。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。この父よという言葉は本当に親しい父よという言葉なんですよね。まあ、日本語では父よになってますけれども、家の中でお父さんって呼びかける、まあ、今の子だとパパとかでしょうかね、本当に親しみを持って呼びかける、そういう呼びかけの言葉です。イエス様はずっとそうやって歩んできた。だって本当に神の子ですから。ですから毎日のようにいつもいつも四六時中、父よ、お父さんって呼びかけて、そして親しく歩んできた。そして本当に神様に、お父さんに従順に歩んでこられた方でしたけれども、ところがどうでしたか？十字架では我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかって祈られましたね。それまでずっと一緒でずっと親しく歩んできたのに、そこだけ急にお父さんはいなくなってしまった。どこに行ってしまったのか、その姿が見えない、呼びかけても答えない。我が神、我が神、どうして私を見捨てたんですかって、それは心の彼の叫びだったと思いますね。誰でも見捨てられたり無視されたりするのは辛いことですね。でもそれがイエス様の身に起こったわけです。マザーテレサも言ってますね。愛の反対は無関心だって。全然相手にされないって。呼んでも呼んでも誰も見てくれない、全く聞いてくれない、誰の眼中にも入っていない、そんなに辛いことはないですね。でもイエス様、一番親しかった神様からそれをされてしまった。 もうその日その時神様はそばにいない、完全に見捨てられて打ち捨てられて、そして十字架で苦しんで死なれた。しかも悪いことがあったわけでもないのにですよ、悪いことがあったわけでもないのに私たちの怒りを全部そこで受け取られたということですね。この十字架が私たちの許しであって、そして救いです。イエス様が私たちが受けるべき怒りを全部受け取ってくださったから、だから私たちにどんな怒られるべきところがあったとしてももう怒りを受け取ることはないですね。それがイエス様の十字架です。イエス様の救いを受け取る人は、信じて告白する人は誰でも許されます、また救われます。これが聖書の約束ですね。もう一度このことを私たちは覚えて、これを受け取っていきたいというふうに思います。さあもう一度42節を読みましょう。まだ続けてイエス様は祈っています。そこにも一緒に目を留めていきたいと思います。では42節一緒に読みます。せーの。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、はい。まあ、そういう杯ですから当然ですね、まあ、できたらやめてほしいなってイエス様は思うわけですよ。多分誰でも思いますよね。私も当然思うし、皆さんもその場面、この場面でイエス様だったらそう思うんじゃないでしょうか。ですからイエス様は祈ったわけですよね。父よ御心なら、だってこれから起こることはどんなに怖いか分かっているわけですから、どうかこの杯を私から取り除けてくださいって、まあ、そういうふうに願うわけですね。しかしですね、その先に私たちの何て言うんですかね、祈りという概念を全く覆してしまうような一言をイエス様は祈るわけですね。こういうふうに祈ってます。しかし私の願いではなくとイエス様は言うんですね。私の願いではなくというのは本当に驚きだと思います。なぜなら私たちは祈ると言ったら願うからですね。ほとんど願うからですよ。私たちの祈りのどれぐらいでしょうか。割合としては9割かもしれないですね。願って祈るのではないでしょうか。神様こうしてくださいって、神様これが私の願いです、それが私たちの祈りではないでしょうか。私もそう祈ってますからね。皆さんそうではないかなと想像するわけですけれども、まあ、例えばうちの娘さんと私夜寝る前に一緒にお祈りをするんですけれども、まあ、牧師ですからね、立派な祈りをして信仰的な教育をしたいなと思いますけれども、まあ、やっぱり普通にお祈りすると9割方願いになってしまって、なんとか変えられないかなって試行錯誤してますけど、まあまああんまり変わらないですね。大体そうなってしまうところがある。私たち祈りって言ったら大体願うって思うところがですね、イエス様なんて祈ってますか。しかし私の願いではなく、そんな祈りがあるんですかって、私たちは驚いてしまうほどのことではないでしょうか。願ってももちろん構わないんです。だってイエス様はそう言ってますから、私の名前で願いなさいって、そうイエス様が命じておられるんですから、私たちは願ったらいいんですよ。それは大いに願ったらいい。皆さん9割方願いでも私は構わないと思いますよ。私の名前で願いなさいってイエス様はおっしゃってるんですから、あ、イエス様これが私の願いです、聞いてくださいって、イエス様こういうふうにしてくださいって喜んでイエス様の名前で願ったらいいと思うんですね。そして聞かれた時に、私は生きておられるなって、神様生きておられるの本当に感謝だなって、私たちは感謝と賛美を捧げますね。それでいいと思います。しかし同時にですね、今日はこのイエス様の祈りの姿から、私の願いではなくって祈ることもあるんだって、そのことを私たちもう一度心に留めたいと思うんですね。そういう祈りもあるんだって、私たち願うばっかりじゃないんだって、祈りって私の願いではなくっていうことがあるんだ、そのことをぜひ心に留めたいと思うんですね。ですから、今日の第一のおすすめとしては、ぜひ皆さん心の願いを打ち明けてイエス様に願ってほしいと思います。私の名前で願いなさい、そうすれば聞いてあげるってイエス様言っておられますから、ぜひ願っていきましょうね。で同時に今日はこのイエス様の言葉にも耳を傾けたい。私の願いではなくって、この祈りを私たちも心に留めてみたいと思いますね。もし今がその時であるならば、ぜひその願いを神様にお捧げしてみる。私の願いではなく、この願いを主はあなたにお返ししますって、そうしてみてはどうでしょうか。これを受難週の一つのおすすめにしたいと思います。 またこの祈りはまだ続きます。もう一度42節読んでみましょう。最後のポイントを一緒に見たいと思います。では読みます。せーの。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。私の願いではなく御心のままに行ってくださいとイエス様は祈られました。この祈りの最初にも父を御心ならって出てきますね。短い祈りの中で二度も御心という言葉が出てきます。この場合の御心はですね、恐ろしいことに十字架ですよ。はっきり分かってる、イエス様、神様の御心分かってる、十字架だってそれは分かってるんだけど、それをあえてその御心のままに行ってくださいってイエス様は祈られましたね。それはですね、私の願い以上に、私がこれから恐ろしい目に遭う以上に、私たちが許されてほしいからですね。その御心が大事だったからですね。それ以上に神様の御心をイエス様は求めたわけですね。それひとえに私たちへの愛ですよ。自分が苦しむこと、自分が願うことよりも皆さんが大事だから。皆さんというのはここにいる皆さんですよ。皆さんお一人お一人がイエス様にとって自分の願いよりも自分の苦しみよりも大事だったから、だから父を御心のままに行ってくださいってそう祈られたわけですね。ここに愛があります。第一ヨハネの手紙にも書いてありますね。ここに愛があります。他にどんな愛があるでしょうか。これが愛だと聖書は語ってますね。どんな自分の願いよりも、どんな自分の苦しみよりも私たちを愛しておられるイエス様だ、そのことをもう一度覚えたいと思います。あんまり適切な話ではないかもしれないですけれども、私はですね、ここの話のところを見てね、思い出したことは、前の二宮めぐみ先生が前言ってて、ちょっと印象に残っていることがね、あるんですけれども、自分が子供ができて分かったことが一つあるって、めぐみ先生は前分かっちゃってくれてたんですけども、自分が食べたいものを子供に分け与えれるって言ってなるほどって思ってだそうなんだなと思って、めぐみ先生はそのこと分かっちゃってくれて、絶対そんなことないだろうって自分では思ってたんだけども、でも不思議とね、子供にあげられたのよって言ってあ、そうですか、よかったですって言ってそう言ったんですけども、でも私もですね、最近そういうことを経験しました。いちごをこの間いただいたんです。すごくおいしいいちごで、私も一つ食べたんですけれども、みゆが見てるんですよ。で、欲しいのって、じゃあ残りをあげるわって言って、本人いっぱい食べたんですよ、もうすでにね、いっぱい食べたはずなんですけれども、見てるから、じゃああげるよって言って、そうかって、それはあげるんですよね。だってやっぱりね、可愛い我が子が欲しそうだなと思ったら、じゃああげるかって思いますよね。自分の願いよりもそれって、かえってちっちゃくなっちゃったかもしれないです、この例えばですよね。でも愛しているっていうことですよね。イエス様は私たちを愛している、死なる神様は私たちを愛しているって、それどれぐらいですか。自分が苦しむこととか自分が願うことよりずっとずっと大きく私たちのことを愛しておられるって、それはもういちごとか食べ物のそういうレベルじゃないってことですよ。本当に死の苦しみまで厭わずって、目の中に入れても痛くないって言うけれども、十字架も痛くない、いや痛くないわけないんだけど、本当に恐れないって、それほどに私たちを愛しておられるんだっていうことですよね。このことをもう一度ここで覚えたいと思います。そしてさっきですね、私の願いではなくと、ぜひこのことを覚えてみましょうって私言いましたけれども、もしそう皆さんが今祈られるんだったら、ぜひこのことも覚えたいと思いますね。御心のままに行ってくださいって、主よ、あなたの願いは何ですかって、お父さん、あなたが願っていることは何ですか、あなたが喜ぶことは何ですか、今私に求めておられることは何ですかって、そうぜひこの1週間は祈って見てはどうでしょうかということですね。いつもの願いの祈りからせめてこの1週間一歩踏み出して、イエス様の一緒に歩んでみて、一歩踏み出して、神様、あなたの願いは何ですかって、そう聞いてみたいと思いますね。自分の願いを主に委ねて、そして 主よ、あなたの御心を教えてくださいって、そうぜひ祈ってみていただきたいと思います。まあ、ひょっとしたらですね、もうすでに何かこう促されていることがあることはあるかもしれないですね。皆さんの中で、あ、神様の御心こうなのかなって、その時にぜひそのことをイエス様と一緒に祈ってみてはどうかなというふうにお勧めしたいと思います。大抵、ここでもそうですけれども、主の御心がどうかなって考えるときはですね、それはちょっと苦しいことかもしれないですね、ちょっと辛いことかもしれないですね、あんまり避けたいなと思っていたことかもしれないですね。このイエス様の祈りを見る限りそうだと思います。私たちのお心に沿った御心だったら簡単な話ですよ。別に何も考える必要なくて、やりますやりますって言って簡単に言えますよね。でもここでイエス様祈っているのは、父よ、御心ならこの杯を取り除けてください、でも私の願いじゃない、あなたの御心を成してくださいって、ぜひこの祈りを私たちの祈りとしてこの1週間一緒に祈ってみたいと思います。もうすでに何か促しを受けている方いたら、ぜひこの時祈ってみてください。またそうでない方も、この1週間神様の御心って何だろうなって考えたことなかったかもしれないけれども、あるいは考えたけどよく分からなかったけど、もう一回ちょっと思い巡らしてみよう、神様あなた私に何を望んでおられますか、どんなことを喜びますか、どうしたらいいんでしょうかって、まあ、そのことをぜひ考えて思い巡らしてみたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで祈りましょう。まず第一に、イエス様の十字架は怒りが注がれる器だった、それは本当は私たちが受け取る怒りだったけど、余さずイエス様はそれを自らの身で受け取ってくださった、注がれきってくださった、そのことをもう一度思い返して、私たちは救われているということ、許されているということをぜひ受け取りたいと思います。本当に感謝を持って受け取りたいと思います。また同時に、私の願いではなく御心のままにって、この祈りに私たちも心を合わせてみたいと思います。私の願いぜひ委ねてみませんか。また、あなたの御心を教えてください、ぜひ尋ねて求めてみたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。最後の私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈ります。愛する神様、ハレルヤ、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様の十字架を感謝いたします。私たちの怒りが、私たちに与えられるべき怒りが全てそこに注ぎ込まれました。なんという恐ろしいことでしょうか。しかしそれでもそれを受け取ってくださるほどに私たちを愛してくださったイエス様、感謝をいたします。あなたによって私たちは許され、また救いを受け取っています。ありがとうございます。主を信じて受け取りますから、どうぞあなたの恵みに応えて歩むものとならせてください。特に今、私たちも私の願いではなく、あなたの御心のままにと、イエス様の祈りに心を合わせてみたいと願っています。主はどうぞあなたの御心を教えてください。神様、それには勇気がいりますけれども、答えたいと今願いますから教えてください。またどうぞ一人一人に祈られたその祈りに、あなたが御旨を持って答えてくださるようにお願いいたします。 神様、感謝します。お一人お一人の祈りに合わせます。また言葉にならないものもあなたが共に祈り応えてください。感謝し委ね、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。